ご理解第59節。なろうたことを忘れて戻しても、師匠がどれだけ得をしたということはない。覚えておって出世をし、あの人のおかげでこれだけ出世したといえば、それで師匠も喜ぶ。おかげを落としては神は喜ばぬ。おかげを受けてくれれば、神も喜び、金光大臣も喜び、氏子も喜びじゃ。育つ働きと育てる働きが相まってゆく限り、自他ともに助かり、神も助かり、氏子も立ちゆくおかげが開けてくるはずなのに、どの辺から間違うのか、神も喜び、金光大臣も喜び、氏子も喜びじゃ、ということになっていない。育てる者も育たねばならぬ。育てる者の深く反省せねばならぬところです。信者もおかげを受けることのみに終始せず、共に育たねばならぬ。哀楽でいう五つの願いが成就することは、神の願い、氏子の願いが成就することになる。おかげを受けるということ、育つということ。信心の御教えを行じるということ、あるいは信心の御教えというものがあります。今はどうかわかりませんが、昔はそのおかげ信心、いわゆるご利益をいただくための信心といって、ご利益信心を軽視するようなところがありました。教えを行じる。まあ、信心させていただき、ただ神様にお願いします、お願いしますと。もう、まあ、お願いすることによって、ただお願いしておかげをいただく。そういう信心は低級だと。教えをいただき、教えを行じる。信心の教えを行じる。そっちの方が、まあ、高級だ。といったような言い方をされていた時もあるように思いますけれども。今朝いただきますことは、まあ、結局どちらも五十歩百歩だと。どっちも結局のところ、おかげがいただきたい。ということではないかと。それがおかげをいただくその方法が、例えば昔の先生方はその何ですか、火の行、水の行、いわゆる和行ですか、和行によっていただかれた。最近は神行、まあ信心の行、大払い信行というものもありますが、大払い信行、廃止信行ですか、によっておかげをいただく、といういただき方もあれば、または心の行によっておかげをいただく、いわゆる、御教えを行じる、私どもの心を育てることによっておかげをいただく。いずれも神様のおかげをいただくということには変わりがないわけですから、ただそのおかげをいただく方法が、まあ、例えば、病気を治すということであれば、注射をして病気を治すのか、薬を飲んで病気を治すのか、あるいは外科の手術をして病気を治すのか、その方法論が変わっているだけで、病気を治すという目的自体は変わっていないわけですね。その信心をさせていただくでも、結局のところ神様のおかげをいただくということになるわけですね。だからその御教えを行じる信心が高級だ。ただ神様にお願いします、お願いしますと言っておかげをいただく信心は低級だとは言えないように思いますね。どちらもあまり大して変わりはしないということなのですね。昨日のビデオはおそらく途中からビデオの画面が暗くなっているのではないかと思います。それは電球が一つ切れたからです。 とても切れるとは思いませんでしたけれども、実はこれは LED ですね、最近の。ここ1年か2年、1年ぐらい前にでしょうか、LED にさせていただいたのですけれども。まあ、5年か10年、まあ5、6年は10年持つぐらい、持つと言われたりいたしますね。少なくとも5、6年は持つだろう。ということで、そうさせていただいたのですけれども、1年は持ちましたか ?2 年も持たずに切れましたね。つかなくなりました。なぜだろうか、どこがどうあるのだろうか。まあこれは新人上のいろいろなお気づけがあるでしょう。けれども、その、いわゆる技術的な面からすると、昔の白熱電球、エジソンが作ったやつですね。あれなんかは100ボルトの電球に、いわゆるフィラメントが、まあ直結されて、明かりを放っていった。放っていたというようなことですね。ところが、今の LED は、その LED そのものは10年持つ。ようです。10年以上持つのかもしれませんが、そう長寿命であるのですけれども、その LED を例えば 100V の電源に直接つないで発光させているわけではないのですね。そこに何かしら介在するものがあるわけです。いわゆる電球のその発光する LED、 それを発光させるために家庭の電源との間に電子回路が実は入っているのですね。その電球の中に、昔の白熱電球は電子回路も何もない、ただ直結されていた。発光部分と電源とが直結されていた。しかし今の LED の電球は、その LED と家庭の電源との間に、電球の中に電子回路が組み込まれている。だから LED 自体は10年持つかもしれないけれども、その中の介在する電子回路が早く壊れる可能性があるわけですね。その電子回路が壊れると、電球としてはLED が発光しなくなるわけです。ですから、LED の寿命は、例えば10年だと言っても、その電源と LED の間の電子回路が壊れてしまえば、1年でつかなくなったり、半年でつかなくなったり、ということもあり得るわけですね。その LED と家庭の電源、との間にあるもの、その電子回路、いわば介在するものというのでしょうか。それが御教えだと、まあ今日はいただくのですね。なるほど、明かりをつけるという、明かりをつけるという目的は、昔の白熱、エジソンが発明した白熱電球であろうと、今の LED 電球であろうと同じですね。電球がついている。明るくなる。いわば、おかげをいただく。神様のお働きをいただくということですね。しかし、昔はそれこそ、ただ、滝に打たれる。あるいは、火の行をする、断食をする、そういう和行、体を痛める行によって、まあ、ダイレクトというのでしょうか。まあ、なんというのでしょうかね。そういうふうにしておかげをいただいてきた。しかし今は、それこそ、中の電子回路を持っておかげをいただく。いわば、教えを持って、教えを行ずることによって神様のおかげをいただく、そういう時代になっているのだということなのですね。 ですから、昔のような火の行、水の行、断食などをしてもおかげがいただけないことはないのですけれども、それではまあある意味長持ちしないわけですね。年を取ってくると和行もできなくなりますしね。年を取ってでも和行、いや失礼、年を取ってでも神様と通うことができる行、それこそ病院の病ベッドの上に寝ていてもできる行、どういう中にあっても天地と通う行、それは心の行であるわけです。病人に滝に打たれなさい、火の行をしなさい、水の行をしなさい、そうすればおかげを受けられると言っても、病人や子供や老人が火の行、水の行をするわけには参りませんね。ところが心の行はその気になれば誰でもできるわけです。その御教えを行じるという、いわばこれは心の行だと思いますね。その心の行、御教えを行じることによって、その人自身の心が育つ、心を育てることができる。火の行、水の行では心は育ちませんね。荒れるだけだと師匠はおっしゃっておられました。ですから御教えというものは、私どもとおかげをいただきたいと願う私どもと、おかげを授けようとしてくださる神様とのをつなぐものだということなのですね。私どもと神様との間をつなぐもの、それが御教えであり、その御教えを行じることによっていただくおかげですから、その御教えは神様と直結する御教えでなければ、まあある意味効果がないことがわかりますね。神様と直結する御教えであって、そしてその御教えを行じることによって、神様の、天地金の神様のおかげをいただくことができる。天地書きつけにあります池上金光大臣、天地金の神一心に願い、おかげは我が心にあり、今月今日で頼めという、そのおかげを、おかげは我が心にありということが強調されるあまり、天地金の神一心に願えというところが少し軽くなっているというのか、見落とされがちのような感じがいたしますね。その御教えを行じる、その御教えを行じることによって神様と通う、神様のおかげが受けられると同時に、その御教えを行じることによって私どもの心も育ってくる、そういう、まあ相乗効果というのでしょうか、そういうものがある。だからこそ御教えを行じることによって神様のおかげをいただくという、そのおかげのいただき方の方が、まあより良いおかげのいただき方とは言えるかもしれませんね。しかし本質的に人間は我無力であります。神様のおかげをいただかなければ、ここ一寸動けない私どもであります。そのことを悟らせていただき、そして教えを行事させていただく、そこに神様からの電流が流れてき、それを明かりとして照らすことができる。神様のおかげをいただけれる御教えでなければならないし、その御教えを行じることによってより良い 神様のおかげがいただけれる、そういう信心でなければならないということなのですね。まあ結局のところ、和行によろうが信行によろうが、信行信心の行によろうが心の行によろうが、神様のおかげをいただくというところは同じであるわけですけれども、私どもの心が育つ、いよいよの心が育つ、師匠が教えてくださいますように生き神になる、そのための修行だ、そのために教えを行持するのだ、いわば神様が教えてくださるその御教えを行じることによって、私どもの心が育ち、それこそ神に帰っていくというのでしょうか。そういう効果があるわけですね。どうでも教えを行じることによって神様のおかげをいただいていく、そういう信心生活でありたいものですね。そこに神も喜び、氏子も喜び、金光大臣も喜び者という世界が開けてくると思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。